高山俊吉気分青信号。こんにちは、裁判員裁判のお話をします。11月6日ちょうどこのラジオを聞いてくださっている時期に、都心で裁判制度廃止を求めるデモが行われたこの時期になります。裁判員裁判は皆さんよくよくご承知のようにひどく評判が悪い、多くの人たちが呼ばれても出頭しないし、そもそも候補者名簿に搭載されたという通知が来てもそんな通知書さえも捨ててしまうというようなことをよく聞きます。これほど国民からソース感を食らった制度はないのではないかと思うぐらいに嫌われている。で、今年7月には裁判員に選ばれても出ていかないという人たちが非常に増えて、出てく人が4分の1になってしまった。つまり4人が名簿に搭載され、そこで裁判員候補者に選定されてもそのうちの3人までが何らかの理由によって、あるいは無視して出てこない。出てくる人は4人に1人、私は近い将来にこれが5人に1人になるというふうに確信してますけれども、そういう中で7年の経過をした。今年は政治的な大変いろいろな問題があって、特に9月の中旬には国会で安保法制が非常に乱暴な形で強硬的に可決をされたという、そういう経緯がありました。それで、一体国はどういう政治をやってるんだという批判が多く上がって、今日ありますけれども、実はこの裁判員制度、裁判員裁判というのはこういう時代に国民自身に裁判をさせる、裁判に責任を持たせるという形で国民を司法に動員する制度だというふうに私は思ってましたし、そういう主張してきていた。そういう主張がある意味今年のこの政治激動の状況の中で、なるほど、そう言われれば裁判員という制度は、裁判員裁判とか裁判員制度という、こういう裁判制度はこれは何なんだろうという疑問を深いところからみんなが考え始めるきっかけになっているような気がしています。裁判員制度に反対する人たち、あるいは消極の人たちがその理由をこれまでよりも少し深く考えるようになったのではないか、そんな気がしています。で、昨年の4月に最高裁の長官が竹崎さんという人から寺田さんという人に変わりました。今寺田最高裁長官ということになります。バトンタッチを受けた後のランナーである寺田長官は、裁判制度がうまく進んでないということを痛く感じたようで、出前抗議というやり方で裁判官に町に出かけていって、どこかの会社でも集会室でも喋ってこいと、それで裁判員制度をみんなに知らせてきなさいという、そういう、いわば大号令を全国の地裁に発しましたが、しかしそれにもかかわらず その裁判員裁判の出前抗議というのは明らかに失敗をしました。なぜ失敗をしたと言えるかと言いますと、ほとんどの裁判所で 出前らしい出前というのが行われなかった。できない。出前というのは注文があって出かけていくから出前ですけれども、注文がない。私に言わせれば、大体評判が悪いわけですから、出かけていけというんだけれども、押しかけるわけにはいきませんから、とりあえず注文を待つしかない。注文してくださいという宣伝は、インターネットなどを使って各地裁が大きく呼びかけました。全国の地裁がその呼びかけをネットで出しましたから、それは大変な力の入れようだったと思いますが、にもかかわらず応募がほとんどない、そういう結果になったんですね。で、そうしてこの1年間もこの出前講義というのは終わりました。失敗というふうに総括されたと思うんですが、そうしたところ、今年のこの秋11月の12日ごろに行われる来年の裁判員裁判の候補者名簿にあなたの名前が載ったということを連絡する、そういう通知文書の中に、最高裁長官が写真入りで裁判員になってくださいという、そういうメッセージを書いて入れることになったという、そういう報道があります。さて、それは何なんだろうということを私は考えますね。最高裁の長官が写真入りで裁判員になってもらいたいということを全国民の中の候補者名簿に載った人に伝えていく。30万人近くいるんですけれども、今までそんなことをしたことは一度もない。前任の竹崎長官もそういうことをしたことはなかった。さあ、出前講義をやって失敗もした。出前講義では出てこなかった、そういう潜在的な裁判員層というんでしょうか、裁判員の可能性をはらむ市民に、最高裁の長官が写真を出してメッセージを送るということが何らかの効果を持つというふうに最高裁は考えてるんでしょうかね。私は非常にこの問題の捉え方のずれ方っていうんでしょうか、ずれ具合に興味を持ちます。最高裁の長官がメッセージを送ることが何らかの意味を持つというふうに彼らが考えているのか、もうやることが他になくなってしまったからこうなのか、出前講義ということを盛んに言って、それが失敗した責任を取ってくれと言って現場から突き上げられたから、今度は最高裁の長官が直々に自分でメッセージを言うという、自分の出前を始めたのか、よくわかりません。よくわからないけれども、こういうやり方をするというその方針の中に裁判員制度が落ち込んでしまっている地獄というんでしょうかね、あり地獄という言葉がありますが、裁判員裁判がどうしようもないところに今落ち込んでしまったという、その実態をよく示しているように思うんですね。毎年裁判員になる人が規則的と言ってもいいような減り具合で減っているという話を前にしました。さて、最高裁の長官がそういうメッセージを中に入れると数字が上がるだろうか。最高裁というものが、あるいは最高裁長官というものが、あるいはもう少し皮肉な言い方をすれば、最高裁長官のご面相というものがどれほどに魅力的なものか、魅力的でないものかということを試すことにはなるでしょう。不思議なことを考え出し、そしてこの落ち込んでいく地獄に螺旋状にというようなぐるぐる回りながら下に下っていく、そういう様子を私は目の当たりにしているような気がします。最高裁の長官の顔写真でダメだったら今度どうするんでしょう、何をするんでしょうね。手立ての方法がないということの苦しさを 彼らはどこでごまかそうとするんだろう。そんな気がします。ある種の権威を持って、それを国民に知らしめよう、納得させようという、そういう意識がもしあるとすれば、それは私が前にもお話をしたことがありますが、裁判員裁判が始まった年の年末に、天皇誕生日の記者会見に天皇が裁判員裁判を期待を持って見守るという、そういう言葉を発したことを思い出します。裁判員裁判が実施に入る前から裁判員裁判が非常に評判が悪くて、で始まっても少しも劇的にいい方向に転換していかないということが分かって、それで実施半年後の12月に天皇が裁判員裁判について期待を持って見守るという言葉を発した。私は個人的な思いでそんなことに言及するということはありえないと思いますから、天候が不順であったり悲惨な事件があったりしたことについて心を痛めているというようなことを話すのが、つまりあまり当たり障りのない話をして、攻めを塞ぐというのが誕生日記者会見の恒例だったと思いますので、そういうところから踏み出して極めて政治的なテーマについて言及をしたというのは、誰かが画策をしたのだと当時思いました。最高裁かな、あるいは法務大臣だろうか、内閣総理大臣かもしれない、そんなことも思いましたけれども、さてそれで裁判員参加者の数が増えたかというと、少しも増えることはなく大きく減っていったのですね。そして、2011年3月11日のあの東日本大震災と福島の原発の爆発事故、あの年に激減して、その後もどんどん減ると、こういう状況になっていった。最初の年、実施半年後の天皇発言というのが事態を少しも好転させなかったということを私は思い起こします。その流れの中で今度のこの寺田長官の発言というものが、メッセージというものがどれだけの効果効力を持つものかを見極めたいと思います。12月また改めて参加者の比率、どのくらいの人たちが選定されたうちのどのくらいの人たちが裁判員として出頭してきたかというデータが公表されますが、おそらくこのデータの数値を見て一番それを気にしているのは最高裁の長官ではないかというふうに私は思いますけれども、来年にかけてさらにどんなふうな変化をしていくかというところを皆さんと一緒に注目して見ていきたいなと、そう思っています。今日はここまでにしましょう。